皆様いかがお過ごしですか。花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド第4期はキリストにおける一致を学んでいます。第5課のテーマは初代教会における一致の体験です。暗唱聖句は使徒行伝2章42節、口語訳聖書でお読みします。そして一同はひたすら使徒たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き祈りをしていた。使徒行伝2章42節。テキスト32ページの一番上にこのように書かれています。教会の一致は真理であられるイエスにおける霊的体験を分かち合うことの結果です。これを経験したのが初代教会であったわけですが、これと同じような歩みをたどったのがミラライト運動に関わった初期のアドベンチストたちでした。実は初代教会とミラライト運動の間には驚くべき共通点が見られるんですね。どちらも主の約束を誤って捉えていました。イエス様の弟子たちはイエス様がユダヤをローマの圧政から解放し、ご自分の王国を建てられると期待していましたし、初期のアドベンチストたちは1844年に再臨があると信じていました。そしてどちらもその誤った聖書解釈のゆえに大失望を味わいますが、その後どちらもリバイバルを経験し一致に至り、力強い宣教の働きを推し進めていきました。今週は教会の一致の秘訣を大失望後の初代教会の歩みに注目しながら考えていきたいと思います。日曜日のところをお開きください。弟子たちは聖霊を送るというイエス様の遺言に従ってエルサレムに集まり、約束の聖霊を待ちました。その様子が使徒行伝1章12節から14節に記録されていますが、ホワイト夫人は彼女がまるでその祈祷会に参加し共に祈り交わっていたかのような細かい描写をしています。弟子たちは約束が成就されるのを待っていた間、謙遜な心で本当に悔い改め、また自分たちの不信心を告白した。彼らはキリストが亡くなられる前にお語りになった言葉を思い出しながら、それらの意味を一層深く理解した。すでに記憶から消えてしまっていた真理が再び心によみがえってきて、彼らはこれを互いに繰り返し合った。主の素晴らしいご生涯の場面が行列のように一つ一つ彼らの前を通り過ぎた。主の純粋で清らかなご生涯を瞑想しながら、もしキリストの美しいご品性を証しする生活をすることができさえすれば、どんな仕事でも難しすぎることはなく、どんな犠牲でも大きすぎることはないと思った。弟子たちは人々と接するのにふさわしくなるように、また日常の交わりの中で罪人をキリストに導くような言葉を語るのにふさわしくなるように、とりわけ熱心に祈った。意見の不一致や優位を望む心をすべて捨て、クリスチャンの交わりの中で互いに親密になった。弟子たちがこの10日間に祈りの中で経験した霊的なステップは、悔い改めと告白、御言葉の瞑想と分かち合い、許しの確信、自我の砕き、従う決心、そして一致です。注目したいことは、この一致の経験に至った後に聖霊が注がれたということです。もちろんこれらの霊的なステップを導いたのは聖霊ですが、豊かな聖霊の注ぎは彼らの自我が砕かれて一致した結果として注がれたということに注目したいと思います。ですから私たちもまた祈りの中でこの霊的なステップを忠実に踏んでいくならば、 必ず聖霊の注ぎを経験することができるはずです。聖霊が注がれたのは、弟子たちがもはや最高の地位を求めて争わなくなって完全に一致結合してからであったことに注意しなさい。彼らは一つになった。すべての相違は取り去られた。弟子たちは自分自身のために祝福を求めなかった。彼らは他の魂に対して重荷を感じていたのであった。福音は地の果てまで述べ伝えられなければならなかったので、彼らはキリストの約束された力が授けられるように求めた。その時聖霊が注がれて、一日のうちに何千人も改心したのである。今日もそのようなことが起こりうるのである。クリスチャンが相違をすべて捨てて、失われたものの救いのために神に自分を捧げ、約束された祝福を信仰を持って求めるならば与えられるのである。使徒たちの時代の聖霊効果は先の雨であって、その結果は素晴らしかった。しかし後の雨はもっと豊かに降るのである。月曜日のところをお開きください。ペンテコステの日に起こった出来事は、バベルの塔で起こってしまった悲劇を回復するという象徴的な出来事でもありました。人々が一つに集められ、そこに聖霊が注がれたのです。五旬祭が夏の収穫の初穂を祝うように、ペンテコステの日に起こった聖霊の注ぎは、エルサレムから福音が全世界に述べ伝えられていく、福音の霊的な収穫の働きがスタートする象徴でもありました。火曜日のところをお開きください。聖霊を受けてスタートした新しいクリスチャンの共同体がどのような活動を行ったかということが、使徒行伝2章42節から47節に簡潔に記されています。彼らは御言葉を学ぶだけではなく、その恵みを交わりの中で分かち合いました。福音を分かち合うということが自然となされて、それが彼らの日常生活そのものとなっていたということが分かります。では私たちの教会ではどうでしょうか。例えば礼拝後の食事会の時の会話の中心的な話題は何でしょうか。今週与えられた恵みを分かち合い、主の御業を証しする場になっているでしょうか。それとも世俗的な話題が中心になっているでしょうか。教会の何気ない交わりの場が恵みの分かち合いの場になるような教会文化を作っていきたいと思います。私たちが日々御言葉と祈りを持って生活するならば、自然とそのような出来事が起こってくるに違いありません。そして教会の中で証しをし合い、分かち合うことが生活の一部になってくれば、自然に教会の外でも証しをすることができるようになっていきます。また2章47節には、すべての人に好意を持たれていたと記されています。私たちがもし真剣に求めるならば、必ず信仰はリバイバルします。感動的な体験も与えられます。問題はその後です。その信仰のリバイバルが私たちの生活に根付いて、品性や行動の改変をもたらすものにつながっていくかどうかということです。それがなければリバイバルが旧例に結びつくことはありません。ホワイト夫人はこのように書いておられます。リバイバルと改革が聖霊の働きのもとに起こらねばなりません。リバイバルと改革は2つの違った事柄です。リバイバルは霊的生命が新たにされ、精神と心の力が活性化され、霊的死より復活することです。改革は再組織、立て直しを意味し、考えや意見、 習慣や行動に起こる変化です。改革は聖霊のリバイバルと結びつかなければ良い義の実を結ぶことはできません。初代教会のあの爆発的な伝道はまさにリバイバルと改革が結びついた、その結果を起こされた必然的な出来事だったのです。御言葉によって変えられた弟子たちがしたことが水曜日のところで触れられています。44節と45節、信者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にし、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなのものに分け与えた。イエス様は受けるよりは与える方が幸いであると教えられましたが、聖霊に触れられた彼らはキリストの心を持って与える生き方を実践するようになりました。木曜日のところをお開きください。当然彼らのこの生き方の変化は教会内の交わりを超えて他の教会や地域の人々に向かっていきました。彼らの心が外に向けられていったので、地域の人々も彼らの生き方に注目したのです。イエス様がヨハネ13章35節で語られた、互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることをすべてのものが認めるであろうと約束されたことが実際に起こったのです。その結果として教会はすべての人に好意を持たれるようになりました。では私たちの教会はどうでしょうか。私たちの思いや祈りが地域の人々に向けられていないのに、地域の人々の心が教会に向けられることはないことを覚えたいと思います。宣教の進展のために教会の一致は必ずなされなければならない私たちに託された大切な働きです。そのために初代教会のように、そして初期のアドベンチストたちのように熱心に祈り続けたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、2000年前に弟子たちが経験した10日間の祈りの中で何が起こったか整理してみましょう。私たちはどのようにしたら聖霊の注ぎを体験することができるでしょうか。第2番目、使徒行伝2章42節から47節に記録されている初期のクリスチャンたちの姿から私たちは何を学ぶことができるでしょうか。話し合ってみてください。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。